新約聖書17ページ、マタイによる福音書10章5節から15節をお読みいたします。イエスはこの12人を派遣するにあたり、次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだからただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら、平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれに受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出ていくとき、足の埃を払い落としなさい。はっきり言っておく、裁きの日にはこの町よりもソドムやゴモラの地の方が軽い罰で済む。説教弟子の派遣と題してお伝えいたします。本日の聖書箇所は、イエス様が最初に弟子たちを派遣なさるときに指示された言葉であります。この箇所を読みますと、最初期の福音宣教とはどういうものだったのかを知る手がかりになります。今日の私たちからすれば、原始的な記述が随所にありますけれども、この御言葉からは飾り気のない純粋な福音宣教のあり方を汲み取って良いのではないかと思います。まず気になるのは最初の指示であります。異邦人の道に行ってはならない。現代の人々が読むと、なんとなく排他的な印象を受けるのではないでしょうか。異邦人の道に行ってはならない、これはつまり、君たちがこれから伝える福音とはユダヤ人限定だよということであります。ユダヤ人限定、厳密に申しますと、宣教第1回目はユダヤ人限定。現代人の感覚からしますと、それでもやっぱり不公平とか外国人を差別しているとか、そういう批判が向けられそうな指示ではあります。そうではありますが、不公平だと批判する前に、大切な前提に振り返る必要があります。その前提というのは契約なんですね。神とイスラエルとの契約であります。旧約聖書と新約聖書、今の私たちにあるわけですけれども、旧約聖書と新約聖書って、ギリシャ語では古い契約、新しい契約って言い方をするんですね。聖書ってのは契約なんですね。神はかつてモーセを仲介者としてイスラエルと契約を結んでくださいました。これ出エジプト記に書いてあるんですけど、これが律法と呼ばれるものなんですね。で、ここでは律法を旧約聖書と理解していただいて構わないかと思います。厳密に言うとちょっと違うところもあるんですけども、ここでは律法イコール旧約聖書と捉えていただいていいと思うんですけども、とにかく神はイスラエルに律法を与えてくださったんですね。イスラエルは神との特別な 契約関係にあるのです。契約というのは、まあ、なんて言うんでしょうかね、関係性の概念でありまして、契約関係にあるものに対して神から恵みが与えられるんですね。でそれとは反対に、契約関係にないものは赤の他人なのであります。これは今の私たちが普通に結ぶ契約でも同じことが言えるんですね。契約関係にあればメリットもあるしデメリットもある。契約関係になければ赤の他人なんですね。でその契約、まあ、この聖書の契約の内容の一つとして大事なものがですね、イスラエルにメシアを与えるという約束があるわけです。しかももうちょっと具体的に申しますと、モーセのような力強い預言者が再び与えられるという約束なんですね。この契約に基づいてメシア、つまりキリストが与えられる。キリストは本来イスラエルの救い主、ユダヤ人の救い主なのです。契約に忠実に従うために神は真っ先にユダヤ人に福音を宣教なさるんですね。真っ先にユダヤ人に福音宣教する、この順番が大切なんですね。もちろんユダヤ人の後はサマリア人とか異邦人、まあ、サマリア人も異邦人なわけですけど、そうやって異邦人へと宣教されていくわけですが、この順番を崩すと契約の意味がなくなってしまうことでしょう。ユダヤ人との特別な契約があるのに、そこを無視して先にサマリア、異邦人へと宣教するのであれば、神は契約を重んじないお方、信頼のおけないお方になってしまうんですね。例えばコンビニのレジの前にたくさん行列が並んでいて、前に一番先頭にいた人を無視して、その後ろに並んでる人をどうぞって言っちゃったら、多分先頭に並んでる人はなんだよってなるわけですね。このコンビニいい加減だな、ちょっと安っぽい例えなんですけども、横入りとかですね、そういうのを許してしまう、抜け駆けを許してしまうというのは真実のあり方ではないですね。この順番が大切なんですね。この順番を守ってくださるから神様は信頼できるお方なんだ。異邦人、まあ、日本人は異邦人なわけですけど、異邦人の立場からすると少し寂しい印象を受けるこの御言葉ではありますが、まずはユダヤ人限定だからこそ神は真実なお方であられると信頼させていただけるのであります。しかもユダヤ人はイスラエルの失われた羊と言われています。これちょっと皮肉も入っているんですけども、契約に基づき神の救いに預かるべき人なのに、 何が本当の救い主なのか分からずにさまよっている人々のことなんですね。養ってくれる指導者を見失った人々、この人たちに私たちは救いを告げるのだと主はそう仰せなのです。そして最初のメッセージは、天の国は近づいた。シンプルなんですね。余計なことは言いません。天の国は近づいた。この近づいたというのが肝と言いますか、味噌と言いますか、大切なところだと思うのです。近づいたということはまだ完全に来てしまったわけではありません。完全に来てはいないのですが、遠くもない。遠くないのであれば、天の国の影響はすでにこの地上に始まりつつある、そんな微妙な状況なんですね。とにかく天の国が近づいている。これ近づいているってことは遠ざかることはないんです。確実に近づいている、始まっている、これが最初期のメッセージなんです。で問題含みなのはですね、天の国は近づいたという宣教の言葉に続く実際の現場で行われる福音の中身であります。天の国は近づいたと言われるだけでは 人々が救いの訪れを感じ取ることはできないでしょう。焼き鳥とか焼きとうもろこしの匂いだけしてて、それを食べることできなければ本当の救いにはならないっていうことも言えると思うんですけども、匂い嗅いだら食べたくなるわけですね。具体的に何かが起こり始める、暗闇の世界に光が差し始める、そのことで人々は神の栄光を見るはずであります。で、具体的にこの本日の聖書に記されている福音の中身とは、いわゆる奇跡の数々なんですけれども、現代人にとっては信じがたい魔術のようなものに満ち溢れています。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい、こう当たり前のように指示されてるんですね。こういう記述を読むにつけて、まあ現代人というのはちょっと悪い癖があるんですけど、本当にそんなことができたのかだとかですね、余計なことを考えてしまうんですけれども、本当にできたかできなかったのかと考えることはあまり役には立ちません。聖書に書かれているような奇跡ができるのかどうかを現代の科学によって証明しようとすることにはあまり意味がないのです。大切なことは、イエス様をはじめ当時の弟子たちは神がそこにおられることを人々の前で証しする必要があったということであります。奇跡を起こすかどうかはともかく、何らかの証しをしなければ神がそこにおられることは誰にも分かってもらえません。これは当たり前のことなんですけれども、でもちろん私自身は奇跡があったと信じているわけですが、奇跡を起こすことそのものが福音宣教の目的ではないのです。イエス様ご自身は、まあ福音書を読む方ならご存知かと思うんですけど、ご自分のなさる奇跡が人々の間に言い広められていくことを決して歓迎はしておられなかった様子なんですね。このことは言ってはいけないっていう、もう明確に口止めする場面もあるんですね。つまり奇跡とは目的ではなく手段である。人々に奇跡を見せることを通して神が我らと共におられる、インマヌエルなんですね。神が我らと共におられる、天の国は近づいているんだと、そのことを証しするために最初期の教会では奇跡を必要としたのです。今の社会では必要ないかもしれないです。見たがる人はいるんですけれども、見なくても信じるんだったら幸いなんですね。とにかく奇跡にあまり気を取られてはいけません。最優先事項はですね、とにかく御言葉を語ることなんですね。天の国は近づいたと述べ伝えること、その中身として病の癒しなど人々が救われていく、その具体的なあり方は時代とともに変化しうることだと言ってよいかと思います。いろいろな救いの形があるんです。大事なのはそこで神が表されて人々が神様の救いを感じられるかどうかなんですね。マジックのような奇跡を必ずしも見せる必要はないですね。奇跡にこだわるあまり重要な命令を見落とすところなんですね。ただで受けたのだからただで与えなさい。簡単に申しますと、福音宣教で商売をするなということですね。神から無償でいただいた賜物を金銭で取引することは本質的に神の御心ではないというのです。だからこそ徹底的に聖品であることが指示されているんですね。特にマタイの福音書が一番この聖品さの度合いが強いんですね。でこれも勘違いしやすいところなんですが、聖品に生きることが福音宣教の目的ではありません。聖品とはあくまで 信仰者に必要な心構えであって目的ではありません。製品になるためにクリスチャンになるわけじゃないんです。下品な言い方になってしまうんですけれども、信仰と金の匂いを切り離すこと、信仰と儲け主義を切り離すことだと、そのように教えられます。ここで日本の神社やお寺を批判するのも申し訳ないんですけれども、人々のささやかな信仰心につけ込んでお守りやおみくじなどの商品を買わせようとするんですね。やっていることは商業的に申しますと、いわゆるグッズ販売と言われるものだと思います。ほとんどの日本人はお守りを買うことを宗教的行為とは考えていないと思いますが、ただよくよく突き詰めて考えますと、信じてもいないのにお守りを買うことは全くの無意味と言えます。もちろんお守りのデザインが可愛いとか綺麗とかで、それを本当に純粋にアクセサリーとしてつけておきたいっていうんだったら話は別ですけど、おそらくそうではないと思うんですね。それでも買うのですから、そこには信仰がある。で、信仰が少しでもあるとすれば、そこにつけ込んでお金を払わせるという儲け主義がどうしても入っているわけですね。その手のことは本来教会では行いませんよと主は命じておられる。私はそのように受け止めてよいと思うのです。救いをお金で取引してはならない。それなのに牧師はなぜ対価や報酬だとみなされうるものをいただいているのでしょうか。まあ、牧師は社義というものをいただいて生活を立てさせていただいているわけですけど、10節の後半でこう指示されているんですね。働く者が食べ物を受けるのは当然である。で、その先にはですね、食事だけでなく住む場所の提供を受ける資格についても指示されています。福音宣教は確かに商売と切り離さなければなりません。お金の匂いとは明確に線引きされています。そうではありますが、働く者にもやっぱり糧は必要なんですね。牧師だからといって何も食べなくて生きていけるわけではないですね。住む場所も必要なんです。その分は堂々と受けてよいのだと主は教えておられるのです。ただしですね、受けてよいのは生活に必要な分だけであります。例えばですね、牧師がですね、牧師館ではなくて豪邸に住んでみたりとかですね、教会の駐車場にいかにも高級そうな外車を止めてみたりとか、いつもこう高級そうに、まあ、金の腕時計とかアクセサリーとかをつけていたりしたらですね、おそらく教会員の方々はドン引きすると思います。この牧師一体何に関心があるんだろうか。ここに限度が設けられているわけなんですね。そういうところも戒めとしてですね、私自身も思わされるわけでありますけれども、で、そして最後の指示は、福音宣教者の歩みとその歩みを受け止める人々との関係性であります。伝えるものとそれを受けるものはどう関わるのか。福音宣教とはですね、福の音ですから、つまり良い知らせを述べ伝えることなんです。基本的には救いとか許しのメッセージを伝えることであります。ただその救いは究極的なものでありまして、その究極的な救いを拒むことは救いに乗り遅れることを意味するものであります。端的に伝統的な教会の表現ではですね、福音宣教は裁きも伴うと言われているんですね。救いが述べ伝えられるところには必ずそれに対する拒否反応があり得る。拒否をするということは救いから漏れてしまうことだと、そう教えられる次第であります。もちろん信じなければ直ちに滅ぶということではありません。最後の御言葉は信じない人々への脅しではないのです。 主に信じて述べ伝える立場の人々に対して福音宣教がいかに重みのある務めだということを全世界の命運をかけた壮大な事業だということを改めて気づかさせてくれる教えであります。エンタープライズなんですね、福音宣教という一大事業なんですね。とにかく福音宣教は必ず拒否反応に出くわすんだぞ、そのことを主は念押しなされているんですね。拒否されるんですね。一度ならず二度三度拒否されてもひるむな、恐れるな、立ち止まるな。なぜなら私たちはこれほど大きな尊い事業に携わっているのだから、とそう励まされるものであります。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたは弟子たちを使わし、私たち自身で福音宣教を述べ伝えるようにと指示をしてくださいました。救われた者が救いを述べ伝え、そのこともまた救いの一つであることを改めて覚えます。しかし世は本当の救いを拒む者、主をどうか、さまざまな拒否反応に出会うことが多々あるこの日本社会ではありますけれども、私たちがひるむことなく、恐れることなく、堂々と福音宣教を続けていくことを得させてください。今コロナ禍にあってなかなか世の人々の中に入っていくことしづらい状況ではあります。また私たちの教会の中でもなかなかこう交わりの機会も少し削がれてしまっている部分も多々ありますけれども、主よどうかあなたの救いの働き止まることは決してないことを信じております。たとえ日本社会世界の経済が停滞しても、主よどうかあなたが身腕を伸ばして大いなる救いの技をどうか告げ知らせて、ますますこの世界あなたの光で満たしてくださいますように、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
should thy heart be lonely, and long for heaven and home, when Jesus is my portion, my constant friend is he. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. His eye is on the sparrow, and I know he watches me. I sing because I'm happy, I sing because I'm free, for his eye is on the sparrow. on the sunset. Oh, blissful morning, when with our Savior heaven is begun. Earth's toiling ended, all glorious dawning, beyond the sunset. Sunset, no clouds will gather, no storms will threaten, no fears annoy. O day of gladness, O day unending, beyond the sunset. Sunset, a hand will guide me to God the Father, whom I adore. His glorious presence, His words of welcome will be my portion. Beyond the sunset, O glad reunion with our dear loved ones who've gone before. In that fair homeland, we'll know no parting. Beyond the see.